Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato
arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato
samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachala velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachala velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulame Yamacha Pamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulame Yamacha Pamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu. はい、じゃあ般若心経いきますよ。 信行
主圧仰天仰
毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道を上善ことを、からね、一時間ちょっとお話ししますので、もう足無理のない格好をしてください。はい、かな、大丈夫ね。扉の後ろ誰もいないよね。いないね。いやいや、見えないとこにいないよね。はい。はい、これポッドキャスト用にね、言っておきますと、今ね、私らいつもの目黒不動尊で の瞑想会に来てるんですけども、今日ね、ちょっと葬儀が入って、いつもの書院ではなくて、実は今、阿弥陀堂にいるんですよ。私の後ろに阿弥陀様がいらっしゃるという、なんかすごいシュールな場所で、これ以降ね、ヨーガの、なってからはいつも通りの場所で、やりますけれどもね、3時になったらごまをね、やるってね感じでいきたいと思います。はい、それでね、さっきね、大久さん、福寿祖さんの方から、ビルマ森林総員滞在記っていうのが出ちゃって、わ、久しぶりに聞いて、あれはヤフーのね、ブログに載ってて、で、ヤフーブログなのか、私の友人が私がミャンマーにいた時にやっててくれて、でその妻をほったらかしにしてあるので、何にもしてないんですけども、まあでも、あれは私が実際にミャンマーにいた時に、毎回原稿用紙にね、原稿を書いて、でその友達に封筒で航空便で送って、でその友達がタイプしてくれて載せて OK でくれたって、まあだからまあ本当に当時私がどんなことを考えていたかっていうのを資料には、まあ一番の資料だと思いますけれども、ただ今ね、さっきも先ほど言われたように、今とはかなり立場はもちろん違うわけですよね。もう頃は本当、私もテラバーダ原理主義者もいいところでね、だったんですけども、ちょっといろいろ立場の違いが出てきて、ますね。でそれとあともう一つね、この青空としての私がずっと今最近話題してますけども、この風景がですね、こうなってますね。でこれが山形県の、ね、山寺に、立石寺っていう、ね、非常に有名なお寺があって、芭蕉さんのね、静かさや岩にしみる蝉の声っていうね、読んだ場所ですね。で本当に岩っていうと、ちっちゃな岩が本当に崖一面がドバって大きな岩なんですよ、ね。 なんだけど、まあ、そこは開山が、円仁さんですね、自覚大師円仁さん。でそしてこの、目黒不動さんも実は自覚大師円仁さんって言って、でこの後田口さんによる目黒不動の境内案内がありますけれども、その時田口さんが非常に熱く円仁自覚大師について語っていただきますので、ね、で私らはもうしょっちゅう田口さんから自覚大師円仁の話を聞いてるんですけども、でそれで自覚大師円仁さんはもちろん中国行かれて、まあ、いろいろ苦労してっていうのは、その頃廃仏毀釈がね、廃仏毀釈ですね、が中国で吹き荒れていて、で結構弾圧があって、で結構ひどい目になってるんですよ。で、まあ、それでまあ苦労して帰られて、で天台比叡山の座主になってですね、比叡山トップですね。でまあいろいろなって、まあ、その時の何年も6年ぐらいなんでしょうかね、中国に滞在した時 の, ことを非常に克明に書かれて、ね、その苦労の様子もですね、なので非常に歴史的な資料価値があるとして、ね、されてますけれども、その、まあ、その方結局比叡山亡くなられたんだけども、どういうわけか山寺に入場靴でね、まあ、入場というのも、まあ、亡くなったまま、ね、涅槃に入られた、そのご遺体がその山寺のあるところに、あって、で それ、ね、どこが分かってるの、その上にお堂が建ってるのでね、このお堂の下だっていうのは分かってるんですけども、でそこから見た風景がこれと全く一緒なんですよね。なのでちょっとこのもっと聞くとすいません、やばかった、はい、あこれ後ろなかったんだ、ごめんなさい、はい、だから自覚大師さんとのなんか非常に不思議なね、山寺と、それからこの目黒不動でいつも毎月 やらせていただいてるってね、ことですね。で何が言いたいかっていうと、いろんな、なんていうかな、いろんな変遷が当然あるわけなんですよ、この一方案の活動にしてもね、で、まあだからそういうなので、まあ、私自身もいろいろ立場を変えてはいるので、まあ最初の頃は本当士官ただバリバリの士官ただでね、それからアメリカ行ってちょっとアメリカの、西洋の仏教に打ちのめされて、でそれからミャンマー行ってミャンマーの仏教に打ちのめされて、それからまた帰ってきて、まあ、いろいろあって、だから、でまあそうなんだけど、まあ大体藤田潮さんとのね、アップデートする仏教を出版したぐらいから大体もうほぼ確立したかなっていう感じですね。アップデートする仏教を今読んでも考えにとは違うってとこなくて、あの時曖昧だった部分がはっきりするけれども、基本的な考えは同じですね。なのでまあ、アップデートする仏教を読んだ後ですね、大体それ以降に一方案に来る人は大体、まあ、私も大体なんでこの座禅会知ったんですかというと、まあ、まず100人中100人が本を読んでってことで、でってことは要するにどういうことかというと、私の基本的な考え方を理解して、その上で、まあ、まあ共感といったらあれでしょうけれども、興味を持たれてね、いらしているので、だから、まあ、まずねアップデートする仏教を読まれて以降に来た人で何て言うかな、すれ違う人はまずいないんですよ。だからその前はね、結構ちょっといろいろすれ違っちゃって、まあ何しろ、私はミャンマーであるメソッドを終えたっていう触れ込みで日本戻ってきてるので、だからそれをもっとやりたいっていう人が来てね、だけど私はもう何て言うかな、それをそのまま教えるつもりもなくて、でそれでちょっといろいろな行き違いとかねあったんですけれども、今日は何でこんな話をしてるのかっていう、実は、この間のね福島から ちょっと一歩はもう一歩を踏み出したんですよ。で今ね話したように一方案としてかなりいろんな変遷を経てきていて、だけどもアップデートする仏教以降はまあ一応一定の立場っていうものがあって、でそれに共感してくれた人のみが今来ているので、まあなんていうかそんなにすれ違い行き違い、そんなの全然聞いてなかったっていう話はないのね。でそうなんだけどその前がね、私が単にミャンマーでパワーメソッドを終えた人間だっていうだけの理由で来た人にとっては非常に失望が続いたんだろうなっていうことは分かります。なぜかっていうとパワーメソッドで教わったことを私一切話してこなかったからなんですよ、ね、でそうなんだけども、一切話してこなかったことを先週から話し始めました。このジャーナってものに関してですね、だけども10年前に私に期待していた人たちはもう全員去っていったので全員去っていったので、その人たちもここにいないんですよ、ね。なのでだから単になんていうかなジャーナに対する、ちょっとあまり表面的な興味とかね関心とか好奇心というのはもう今の一方にはゼロですね。だって第一10年間私は話したことないんだから、ね、でそうなんだけども今なぜ10年間喋んなかったことを話し始めたかというと当然今10年ずっとやってきて、去年今年と、毎週毎週やってきて、で今の我々にはこの考え方が、どうしても必要だよねっていうことになってきている、ね。でまあ、よく言われるんだけど一方に毎週来てる人だったら私らが今やってることは終えて追っかけられているんですけどもちょっとね忙しくて来れなかったとかねそれでポッドキャストも聞かなかったってね、言うと多分去年まで一方に来てた人でも多分この1ヶ月の話題っていうのは一体どうなっちゃってるんだってねいうふうになると思います。でそのぐらいもどんどんどん前進んでいるので、ね、でそれで、なぜこの10年間しゃべんなかったことを今しゃべらざるを得ないかっていうことはまあしゃべるための条件が整ったっていうことがまあ一つなんだけども、でこの、じゃあなぜそれが整ったのかどういうふうに整ったのかね、っていうことをですねでそしてそれが、皆さんにとってどういう意味合いがあるのかっていうね、いうそのあたりをですねしっかりとお話しできたらいいなと思います。でただねこの間福島ではちょっといきなり話したのでその時に、ちょっといろんな混乱とかね、このタク特にファイブジャーナファクターズなんですってこれは私たちほとんど話したことないので、一方は毎週来てる人でも聞いたことないっていうね反応が当然だったんですけどもまあねその後この1週間で一気に票になって。というのはこの間木曜日の「アセヒカルチャー」の時にも話したしそれが昨日はあんまり話してないけど昨日は朝カルで、慈悲の瞑想についてセラピーの観点からね有光さん、駒沢から関西学院に行かれた、ね先生と徹底的に話して、でその時にもね出てってことは要するにどういうことかっていうと昨日は慈悲ですね、それからもちろんマインドフルネスとかね、そういうことで言われていること、でそれを表面的に話していったらなんとなく納得いくんだけれども だけども実際にやってみたら、なんかいろんなあらゆる落とし穴があったり、うまくいかなかったり、ね、いろいろある。で、あ、そういうことね。あとね、要するに、今私らが一方でやってる非常に特徴的なことをなぜ言うのかっていうと、これを入れないとマインドフルネスも慈悲もうまく説明つかないでしょうっていう話なんですよ。論理的な矛盾が出てくるでしょうっていう話。ってことを逆に言うと、別に論理的矛盾なんか感じないっていう人にとっては、多分一方でやってることっていうのは意味がないと思います。だけどもなんかマインドフルも慈悲もどっかで、なんかちょっとこれどっかなんか変じゃないの、なんか根本的な矛盾があるんじゃないので、実際にうまくいかないし、じゃあ何が欠落してるのって、ね、いうあたりを突き詰めていくと、今私らが必死になって毎週毎週やっていることが意味を持つ、ね、だからもやっとね、なんか最近マインドフルネスで流行ってるみたいっていうぐらいの関心で多分一本が来てもあんまり得るところはないだろうなと思います。それよりかそんだったら、それこそ Google さんのね、Search Inside Yourself の、プログラム、をやった方がはるかにマシです。まあ、ただお金かかるんだけどね2日で10万円ですからね。まあ、10万円ぐらい安いもんだっていう人はGoogleさん行ってください。今年の10月ぐらいまたあるみたいですよ。そうすると Google 認定のね、マインドフルネスの先生に なりますのでね。で、まあそうなんだけど、何かどこかいろんなじゃないね、ある一つの場所において致命的な何かが欠落している、でその何が欠落しているの、どこが根本的に矛盾を含むのっていうね、いうところなんですよ。だからこれがピンとこなかったら、多分私が今やってること書いてることというのは意味を持たないだろうなと思います、ね、でそうなんだけども、逆に言うとなんかずっと変な感じしていた、なんか心の中でちょっと未解決なものを感じてたっていうね。で今から私がお話しすることを聞いたら、あそこがちょっと違ってたのかっていうね、いうことを感じてもらえたら、今私らがやってることはもうビンビン響くはずです。ビンビンと、ね、そしたらもうこれはもう夢中になってやるってね、ことじゃないですか、ね、だからなんていうかな、そのなんか自分の好きなことを、あるいはやらなきゃいけないことを本当に必死になってやってきた人と、なんか別にこれやりたくもないんだけども、ただ成り行きでやってるっていうね、どうも人間2種類に分かれて、るので、私は結構ね、なんか成り行きでやってる、人生なんてこんなもんだよっていう人たちには結構嫌われる方なんですよ。お前は好き放題やってるって言われてね。だけどなんていうかな、本当に自分がやりたいことを全ての責任取ってやってる人たちにはまあ、受けるだろうなと思いますね。でどういうことかっていうと、昨日もね、昨日は慈悲の瞑想だったんですけども、慈悲の瞑想、をやって、で昨日は、まあ、慈悲の瞑想をセラピー の文脈でやるっていうね話だったんですけども、で実際に非常に効果が上がって、 うつの人とかね、あるいは中にはもう統合失調症の領域にまで踏み込んでいるみたい。それはもう私もちょっと度肝も抜かれたんですけども、あと PTSD ですね、トラウマがわっと蘇ってくるやつですね、とかね、まあ、それはまあ分かるんですけども、統合失調症の人たちにあってある程度の成果をどうもアメリカあたりで上げているっていうね報告を昨日あったんですけども、そうなのと本当私は思ったんですけど、まあちょっと統合失調症問題ちょっと複雑すぎるからやめますけども、でも普通のレベルのうつだったらばもうかなり本当に成果が上がる。でこれはもう当たり前で、私は正直言ってマインドフルネスよりか慈悲の方がはるかに治療的に効果はあると思います。本当にまあ、ただ慈悲っていうのはある独特の難しさがあって、でそれはもう皆さん一番知ってると思うけども、その独特の難しさを何とか乗り越えることができて本当にジェニュインだね、本当にちゃんとした慈悲を伝えることができて、そのちゃんとした慈悲をやったならば、それの臨床的というか治療的効果っていうのは私はマインドフルネスどころの話じゃないと思います、ね、っていうのは昨日も出てたんだけども、うつの人っていうのは自分を責める、ね、あるいは自分に対して批判的、ね、である、ね、だから常に自分に対して批判的で皮肉なことを言って、やって、でまあ要するに、まあ、まあ、そういう人が気の利いたことも言うからね、あれなんだけど、だけども常に何か自分を責めている状態だから当然それは疲れるし、だんだんだんだんエネルギーを奪われていくし、ね、でそういうものに対して慈悲っていうものによって、まあ、慈悲というのはまさに自分を責める自己批判というものの正反対ですから、非常にそれだけで、ね、鬱をね乗り越えていく力になっている、ね、でことが、まあ、一応まあ統計的にも、証明されているっていうね、話だったんですけれども、でそうなんだけども、ただなんていうかな、いろんな形での慈悲の瞑想があっていろんな形のセラピーがあって、まあ、こういう子でってね話を、伺っていたんだけれども、でもなんていうかな、でその慈悲っていうのが、自己批判を、捨てたり、ね、あるいは自分に対して肯定的な気持ちになったり、自分に対して優しい気持ちになったりとかね、まあ、いろいろ、ね、ある、まあ、それはみんなそうなんだけども、でも慈悲の本質っていうのは一体何なのっていうのがどうも説明されていないんですよね。慈悲にはこういう側面があるよね、でこういう側面をやると、自分を責めてばかりの人たちにとっては非常に効果があるよねっていうのはその通りなんだけれども、でもどうしてこの自分に対して肯定的になれるのかとか優しくなれるのかとかね、そういうことに対する、なんか根本的な理由っていうのははっきりしないんですよ、話を聞いてても。それから、まあ、これはもうマインドフルネスも女ですけれども、マインドフルで気づいていることによって我々は怒りを乗り越えることができるとかね、まあいろいろ言うけれども、まあ、まあそれは否定はしないけれども、でもなんか全然説明になってないでしょっていうね。まあだから要するにマインドフルネスになったらこうなるよねとかね、慈悲を持ったらこうなるよねって、まあそれは確かにそうかもしれないですけれども、でもどうしてっていうねっていうところがなんかはっきり分かんないんですよ。 でそれのもう本当に、一番の、昨日もこれが結構主題の大きな主題の一つになったんですけれども、一つのねあれがあって、 私が幸せでありますように、ね、この私が幸せでありますようにっていうのはちょっと私にとってね非常に非常にショッキングなものだったんですよ。まあ、ちょっとだけ言うとね、私はもともと外市の前奏やってたんだけども、20世紀の終わりぐらいですね、1990年代の終わりぐらいにちょっといろんな理由があって、テラバダの方にだんだん興味を持ち始めた。でそれで、日本にいらっしゃるスリランカの長老ですね、今でも大活躍 の長老ですね の瞑想会に行って、初めて、慈悲の瞑想というものに出会って、それで、その長老が独特の節をつけてねされますよね。で、生きとし生けるのが幸せでありますようにぐらいだったら、大乗仏教の中にもあるから、それは別に全く別にショックを受けるってことはないんですけれども、でもその中で私が幸せでありますように、私が苦しみから解放されますようにってね、いうのがあって、これは本当に度肝を抜かれた。でこの度肝を抜かれた感じっていうのは、多分大乗仏教のお坊さんじゃないと分かんないと思うんですよ。ヨガの人たちもヨガのねクラスの中でも「サベサタスキ本当」とかね、生きとし生けるも幸せでありますようにぐらいは言いますけれども、だから生きとし生けるもが幸せでありますようにぐらいだったらば、ヨガの先生たちにとっても大乗仏教のお坊さんにとっても馴染みのある考え方なのね。だけど私が幸せでありますようにっていうのは、私にとっては天と地がひっくり返るぐらいショックだったんですよ。ショックだったってことは、だからものすごい反発を感じたとか違和感を感じたとか、そういう話じゃなくて、なんか不意をつかれたって感じでね、不意をつかれたって感じで、だからこれ間違いとも思わなかったし、嫌だとも思わなかったし、違和感があるとも思わなかったけども、ただびっくりこいて、この手があったかってね、このアプローチがあったかっていう感じだったんですよね。この話はもう何回もやってきたからいいんですけれども、でそうなんだけれども、その後、ずっと私がミャンマーでこれを実際に修行して、それから日本に戻ってきてから、今度は教える立場としてね、慈悲の瞑想っていうのをずっと教えてきて、でそれで皆さんにやってもらって、で自分ももちろん一緒にやって行った時に、この私が幸せでありますようにっていうのは、これとんでもない、はっきり言って地雷なんですよね。地雷なんですよ。でなぜかっていうと、どういう地雷かっていうと、これ矛盾でしょうっていうね。私が幸せでありますようにって、その私って一体誰のことなの？で私が私の幸せを願うって、これエゴイズムの極致じゃないのとかね、いろんなものがあるんですよ。私そう思わなかったんだけども、でもそう言われてみればそうだし、でそれで、昨日も出たんだけども、そういうことをみんな当然質問するわけですよね。で質問するとそれに対する答えっていうのがいろんな先生たちから返ってきて、でそうなんだけども、皆さんね、テラバダのことを知ってる人ならお分かりのように、テラバダっていうのはもうすでに根本的な教科書があるわけね。で教科書にも書いてあることを答えるっていうのは基本だから、それがミャンマーの長老だろうが、スリランカの長老だろうが、あるいはその長老に教わったアメリカ人のヴィパッサナの先生だろうが、いうことはみんな同じなんですよ。なぜかというと、リソースが同じだから、ね、同じだから。でどういうリソース、でここでは何て書いているかというと、もう簡単な話で、ほら生き物っていうのはね、みんな自分が大事でしょ、ね、でそして自分が大事だから、生き物ってみんなほら自分が幸せになることを願っているでしょ、ね、 で、あなた自身もそうでしょ。だからあなた自身も自分が幸せでありますようにって願うでしょ。で、そういうふうにしてみんなが一人一人の願っているように、ね、あの人もそうなんだよ、この人もそうなんだよ、ね、だからこのあなたが嫌いだと思っているあの人も幸せを願っているんだから、だからあの人の幸せを大事にしなきゃいけないんだよ、なぜあなただって幸せになりたいじゃないってね、そういう文脈で答えるわけね。で、だけども昨日も出たんだけども、これは現代日本人には説得力ゼロです。わかります？なぜ現代の日本人は幸せになんかなりたくないからですね。皆さん幸せなんかなりたくないでしょ。惨めで痛いでしょ。不幸せで痛いでしょ。不幸せ大好きでしょ。惨めである自分が大好きでしょ。いつまでも惨めで痛いじゃないですか、ね、正直で言いましょうよ。幸せなんかなりたくないよねっていうのがやっぱり本音なんですよ、現代日本の。本当、本当は嘘じゃないですよ。多分誰も反論できないはずです。なぜ人間はそんなに幸せを望むようにできてないから。ね、だから、この歴史的に言われてきた私が幸せでありますようにの瞑想のその理屈付けっていうのかな、根拠になっている理屈っていうのが現代日本では意味持たないんですよ。そして多分、多分じゃなくて昨日も出たんだけど、アメリカでも意味持たないのね。で、だから昨日も、慈悲の瞑想をセラピーとしてやってる人たちの、うん、正直な感想が当然セラピストにフィードバックされてくるわけですね。ですか、だからなんか日本のお寺だと、まあ、みんな建前しか言わないからあれだけども、まあ、セラピーの現場だったらもう生々しく言うわけですよ、ね、で生々しく言う中でどういう感想が出るかっていうと、もう昨日も本当に笑っちゃいけないんで笑ってしまったんだけども、私は幸せになる資格がない人間ですとかね、私は慈悲に値しない人間ですっていう本音がもうボロボロ出るわけね、アメリカのセラピーの現場で。で、これは一方案かよと思ったのね。一方案の瞑想会かよと思って、で、一方案の瞑想会、最近はもう今年になってそれはもうないんだけども、一方案の瞑想会も数年前はそうだったんですよ、ね、私は幸せになる資格がない人間ですとかね、私はもう慈悲に値しない人間ですとかね、そんなのばかりだったんですよ、ね、で、だからなんていうかな、結局この私が幸せでありますようにっていうものを理論づけている、そういう理論とか理屈っていうのがやっぱり現代の日本人、現代のアメリカ人と著しく違ってきちゃっている、ね、じゃあそれは現代の日本人がおかしいんでしょうとかね、現代のアメリカ人がおかしいんでしょうとかねいうのもまあありですよ。それはまあ私はミャンマーの人をどういう人たちか知ってるから、ミャンマーの人たちはもう本当に素直に私が幸せでありますように言って制度に言われたらも素直に、ね、祈るだろうし、そして幸せになるだろうし、ね、なんだけども現代の日本人とか現代のアメリカ人はちょっともうそうじゃない。で、それはただ単に現代の日本人やアメリカ人がもうすれからしになっちゃったのかとかね、あるいはもう歪んじゃったのかとかね、あるいは豊かすぎてちょっと心が病気になっちゃったのかとかね、まあいろんな言い方あるかもしれないですけども、実はそうではなくて、そうではなくて、ある非常に何かが 正直な形で今の現代の日本とかアメリカに出てきている。なぜ、まあ一応私日本もアメリカも一応豊かな国で、まあもちろん豊かさが全部行き渡っているわけじゃないですけどもね、だけども何か人間が持つそういうものが現れてしまっている、でこれでその上でそうでありかつ私が幸せでありますようにっていうのはどこをどう考えても説明がつかないんですよ本当に。でこの説明のつかなさっていうものにを非常に正直に感じている、日本人の寺和田系の先生もいて、その人の文章を読んだことがあるんですけれども、この私が幸せでありますようにっていうのはこれはブッダの教えじゃないとか言い切っちゃってますよ本当に。あれと思っちゃってね。だから非常に正直であろうとあそこまで言ってないか、まあ、ちょっとごめんなさい、ちょっとそれは今の訂正しますけども、でも素直にね受け取ってはいなかったですね。でどういうことかっていうと、この私が幸せでありますようにとかの説明の仕方とか、あるいは私が幸せになる資格がないんだとかね、私は慈悲に値しないんだとかとか、まあ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃいろいろ出てくるんですけれども、これ一体どういうことなのっていう話なのね。でそれと、マインドフルについては散々話してきたけれども、マインドフルのその、好き嫌いなしに判断するとかね、好き嫌いなしに観察するとかね、そういうのと全部つながってくるんですけれども、これどういうことなのかっていうと、もう非常に簡単な話で、人間のこの私っていうものね、自分っていうものね、自己っていうものが、実は二重構造になっているんだっていうね、このポイントなんですよ。でこの二重構造になっているんだっていうことを前提にしない限り、あらゆることが矛盾を起こしてしまう、ね、でこれマインドフルに関しても散々言いました。マインドフルで自分が気づくって言ったって、普通の日常の中で赤信号に気づくのと、ヴィパッサナの中で気づくのでどう違うのかがなかなか説明がつかない。で慈悲っていうものも、まあ、単なるなんていうかな、愛だとかね、同情とかっていうものと説明区別がつかない。あるいは、ましてや私が幸せでありますようにっていうのが、なんか意味を持たなくなってしまう、ね、だけども自分っていうものを二重構造として考えた場合に、全てのものが意味を持ち始めるってことは、ちょっと結論先に言っちゃうと、マインドフルネスとか慈悲っていうのはこれ一体何のためにやってるかっていうと、一言で言うと人間ってのは二重構造になってるよねっていうことと、ことをきちんと理解して、そしてこの二重構造をきちんと生きていこうってことと、そしてそれを自覚しない限り我々は苦しみ続けるっていうことと、だから苦しみ続けるから、その苦しみを本当に乗り越えるためにはマインドフルネスと慈悲が大事だよね。でも本当言うとマインドフルネスとか慈悲そのものが大事なんではなくて、本当言うとこの二重構造を理解することが大事なんだっていう話なんですよ。わかりますかね。でこの二重構造のところにしかマインドフルネスはなくて、慈悲はなくて、だからマインドフルネスが大事だよね、慈悲が大事だよねっていうのは二重構造が大事だよねっていう意味なんですよ。わかります、ね、でじゃあその二重構造ってのはどういうことなの。じゃあまず最初のね私と、次の まあ、本当の自分とか、青空としての私とかね、まあ、いろんな言い方をしてきましたけれども、まあ、だからこれはあの一方案の中でも用語としては大体この2つを指す言葉がたくさんありますね。雲としての私と青空としての私とかね、長い哲学的に言えば鍵括弧の私と山括弧の私とかね、あの一生さんだったらなんか大神とかね、いろんな言い方しますよね。あの、キリスト教だったらこのエゴね、現在を背負った私と、それから神の国に入っていく私ね、ものと、ね、もう全部浄土真宗的に言えばもう地獄へ落ちるしかない私と、それから阿弥陀様に救われている私と、ね、まあ、全部二重構造になってるんですよ。ですか。で、でそうなんだけど、二重構造って言われても、うん、まあそういうもんなのかなってなるけども、この二重構造をじゃあどう具体的に知ることができるのっていう話ですね。でそれで、この、ちょっとペーパーを見てほしいんですけれども、この最初のね、雲としての私、鍵括弧の私、地獄へ落ちるしかない煩悩具足の私、ね、現在を背負った私、ね、の本質っていうのは何かっていうと、この、今これね、ZZ' のあれがあって、そこから外れていく、ね、でこれは2つの方向に外れて、で下に外れるのは居眠りの方向に外れる、で上の方が、妄想の方に外れる、ね、でそして座禅というのはこの妄想に気づいて、ZZ' の線に戻ってくることなんだよっていうのが、まあ、一応基本的な、考え方なんですけれども、でもこれにはものすごくたくさんあの解説が必要 でこの上の方にずれる、ね、妄想、ね、でこれは、例えばね、皆さんもすでに、今日初めての人いるかもしれないけど、まあ多分もう瞑想とかね、あの呼吸瞑想とかしたことがあると思います、ね、でそれで、やったことがあると思うけども、呼吸を見なきゃいけないと思っているのに、いつの間にかもう明日のことだけで頭がいっぱいになる、1週間前のことだけで頭がいっぱいになってどうなりますか。今呼吸瞑想しているってこと、今座禅をしているってことをすっかり 100% 忘れますよね。忘れますよね。でハッと気づいて、あ、そうです、ちょっと明日のこと考えてる時じゃないんだよねって言って、呼吸に戻ってくる、ね、だからそれは今皆さん瞑想しているから、あ、明日のことばっかりやっちゃダメだよね、今瞑想、呼吸見なきゃいけないよねって言って戻ってくるわけね。でだけど普通はそうではなくて、普通はだって戻る必要なんかないんだから、じゃあ何をやってるかっていうと、もう本当に、映画の中に入って、次から次へと映画が変わっていくだけで、だけども我々は映画が変わっていくなんて全然思ってなくて、我々はただ現実を生きてると思ってるわけね。だけども現実なんか全然生きてなくて、ずっと映画の中をズブズブに入ってるだけなんだっていう、そういう話ですね。だから映画だから、もういくらでも映画は作れる、どんな映画でも、未来に関しても、そして過去に関してもね。で過去に関して、なんかお隣の国と歴史認識が違うのは当たり前じゃないですか。なんか歴史なんていう、なんか事実があって、事実だからみんなどの国も同じ事実を認めるだろうと、そんなわけないじゃないですか。歴史という名の映画を見てるだけなんだからね、え、歴史映画なんか作り放題作れるんですよ。人の数だけ歴史映画なんか作れて、でそれが同一になることなんか絶対にありえないよね。それは国と国とだけじゃなくて、もう家族の間でもみんなそうですね。 山下系とか鈴木系とか田中系って言ってて、そこのグループのメンバーが全く違うことを持ってるじゃないですか、ね、だから私らはそういうふうにして映画の世界に入っているんだってことをね、まあ、これも散々話してきたからそれはもう今日話さないけれども、ってことを瞑想とか座禅をすることで初めて気づく。どうやって、瞑想を失敗することによって、つまり、呼吸を今見てなきゃいけないはずなのにいつの間にか、映画の中に入っちゃって、あ、いけないいけないって言って呼吸に戻るということを繰り返すことによって、自分がどれほどこの映画の中にずれていく存在なのかということに気づく、ね、でもこれすごいでしょ。すごいんですよ本当に。だから呼吸が見れないなんて言って、あのがっかりしなくて結構なんですよ。呼吸が見れないってことで、皆さんはこの人生において一番大事なものの一つを今学んでるわけね。呼吸が見れない、なぜ、映画の中に思わず入ってたから。ってことは、ああ自分は映画の世界を生きていたんだって、これすごくないですか。これとんでもなくすごいんですよ、これに気づくだけで。だって皆さん現実を生きてたと思ってたじゃないですか。現実なんか生きてないですよ、映画の中生きてただけなんですよ我々は。本当にこれすごくないですか。世の中ひっくり返らないですか。これで現実を生きてたと思ってたけども、映画を実は生きていた。これでもう世界ひっくり返ってるじゃないですか。まあピンとこないからひっくり返らないだけど、これピンときたら本当ひっくり返りますよ、ね、で、そのだから瞑想っていうのはすごいんですよ。瞑想を失敗するだけでこれだけ大事なことを勉強できちゃうんだから。他にあります？どっかの何とか学校行ったってそんな大したこと学べないですよ。だけども瞑想会来て、で全然呼吸を見なきゃいけないのに呼吸が見れなかった、ああなんか今日一日無駄にしたなと思うかもしれないけれども、呼吸を見れなかった自分を、これは皆さんの人生がひっくり返る体験のはずなんですよ。なぜ、呼吸が見れなかったことを通して自分は現実なんかを生きていなかった、映画の世界を生きていたんだ、マトリックスの世界を生きていたんだ。これすごくないですか。なんですよ本当に、ね、だから瞑想というのはまあ失敗してもうそのぐらい人生で一番大事なことをまず学べるんですよ。まあそうなんだけど、失敗し続けてもダメだけどね。まあ失敗していくうちに、まあ、そのうちうまくいくようになるって、まあ、そんな簡単に自動的にうまくいくようにならなくて、これもさっきの二重構造と一緒で、の慈悲の瞑想の時と一緒で、二重構造が本当に分かった時に我々はもう、もうずれることなしにずっと瞑想対象に、一つになっていることができる、ね、そういう話なんですよ。だから瞑想を通して皆さんは二つ学べる。まず瞑想を失敗することによって、自分は映画の中を生きていたと知る。でその後二重構造をしっかり分かった後、瞑想がうまくいくことによって皆さんはその二重構造っていうものをもうはっきりと分かる。これすごくないですか。どこをどう考えたら世の中にこれ以上すごいことないんですけどね。だからあの日曜日の午後の過ごし方として本当に目黒不動で瞑想する以外に以上に価値のあることはあるとは思えないんですけどね、なんて言うとあれだけど、いや本当に実は本当に本気でそう思ってます私は。でそれで座禅の、ね、説明の仕方として、ずれては戻り、ずれては戻り、ずれては戻り、居眠りしては戻り、居眠りしては戻り、っていうのが座禅なんだっていう説明の仕方をするんですけれども、 それは半分正しくて半分間違ってます。それは座禅の初心者としてはそうならざるを得ないです。ずれては戻り、眠っては戻り、ずれては戻り。だけどこれはあくまでも初心者です。初心者ってことはそこでとどまってもらっちゃ困るんですよ。困るの。困ります。ね。で、そうではなくてもうずれない状態に入っていく。ずれない状態に入っていく。いかなければ瞑想ではないんですよ。これもう私はっきり言うよ。はっきり言います。もう一回言うよ。ずれては戻り、ずれては戻りっていうのはあくまでも瞑想初心者の話です。いいですか？で、瞑想が進んだらもうずれない。そしてずれないところに入っていかないとこれは瞑想ではないです。本当に。で、そうなんだけどもこのずれないところにはごめんなさい皆さんは入っていけません。皆さんが、さっき言った二重構造のその最初の方だったらね、皆さんがエゴだったら、雲としての私だったら、鍵括弧の私だったら、煩悩具足の私だったらこれは無理なんですよ、ね。まあ、私はよく先発ピッチャーと言いますけどね、先発ピッチャーの皆さんだったら無理です、ね。だからここで皆さんは単にさあ頑張って呼吸を見続けるぞなんていう努力は無理です。でそんな努力を散々やった人たちが全員ダメだったんだから、本当にそれ本当にそれダメなんですよ。これ私は瞑想の現場に何十年生きてきた人間だから、もうそこでどんなに努力してもダメだっていうのがはっきりある。じゃあそこで何が大事なのって言ったらば、この今まで自分だと思っていたものをある意味手放す、捨てる、ね、そして二重構造の2番目の方ですね、青空としての私とか自己だとか神の国に入っていく私だとか、ね、いろんなニサルガダッタさんが好きだったら「アイアムザッタダッツ」とかね、っていうねことですね。その時になって要するに最初の私が、十字架にかけられて死んで、そしてもう一つの私が復活して、だから死んで復活っていうものがないとごめんなさい無理なんですよ、ね。だからなんていうかな、もう私ら皆さんになんかずれては戻りずれては戻りっていうレベルの瞑想はもうそろそろ卒業しましょうよ、もう次へ行きましょうよってことを今呼びかけているのね。ですか。そしてその次の瞑想ね、ずれては戻りずれては戻りじゃなくて、次の瞑想、この ZZ' にずっと居続ける瞑想、もうずれない瞑想、それは二重構造の前半部分では絶対に無理で、前半部分を手放すしかなくて、前半部分が十字架の上で死ぬしかなくて、それでよみがえってきたものによってのみ、我々は ZZ' の線にずっと居続けることができる。で、そしてその状態になったことを、仏教では何て言うかというと、実はジャーナって言うんです。はい。私がちょっと今までジャーナって言葉を控えていたのは、なんていうかな、単にみんなが頑張って入れるような心理的な境地とかに取られてるのが非常にまずいので、ね、で、そうではなくて。ジャーナっていうのは、この二重構造の前半の部分の自分が死んで十字架にかけられて殺されて、それで何かがよみがえってきた状態なのね。ですか。 そしてそれにもなんていうかな、でそれは、それにも段階がやっぱりあって、段階があって、浅い段階から深い段階があって、でその浅い段階から深い段階 になるには、その、あるものを少しずつ手放していくことによってっていうね話なんですよ。でこの右側のページにその詳しいことが書いてあります、ね、ビタカビチャラピティスカエカガタっていうね、いう、まあ、5つの要素があって、その5つの要素を順番に手放していくことによって、さらに深いところへ入っていける、ね、まあ、だからまあ、でことは どういうことかっていうと、なんていうかな、よく瞑想をやって私も入りましたなんてよく言う人よくいるんだけど、まあそれは分かるんだけども、そんな単純な話じゃないんですよ、ね、なんかあるなんか一つの部屋があって、はい入りました、はい終わりって、そんな話であるわけがなくて、その一つの部屋でも浅い深いがあるわけね。そしてもっとその深いものが当然あって、だからなんていうかな、ちょっと仏教ちょっと舐めないでほしいわけね。ただ単純に何かに入りました、はい終わりですなんて話でなくて、入ったってそれはあなたごめんなさい、まだ表面的なところだけであって、その先にまだまだまだまだ深いものがいくらでもある。で要するに今ね、ようやく一方案の瞑想がここまで来た、どういうこと、このずれては戻り、ずれては戻り、ずれては戻るではないよね、 ZZ ダッシュにずっと居続けること、ね、でそれはなぜ、それは二重構造の前半から後半への、まあ、ピッチャー交代と私よく言いますけれども、ピッチャー交代が起こったから。そしてそれは呼吸が見えるっていう経験をしただけで、その人はびっくりこくんですよ、ね、なぜ、ピッチャーが交代しているから。その時小さなエゴが手放されて、全く違う何かがそこに登場してきている。その全く違う何かが登場した時に、やっぱり私らは腰抜かします。何なんじゃこれはって、ね、だからなんていうかな、そのやっぱりこのなんていうかな、瞑想ってやっぱすごいんですよ。私は言ったらしょうがないんだけど、私はやっぱりなんていうかな、ミャンマー行ってこういう世界を実際にセアロに連れて行かれて、腰抜かし続けてっていうのは本当のところなんですよ。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃってね、その前まで20年間士官だったのにやってた、まあ、結構真面目にやってた人間なんだけども、それでもなんじゃこりゃの連続でした、ね、でそれをちょっとやっぱり、まあちょっとね、今まではまだみんなの準備ができていなかったのであんま言わなかったんだけども、今ようやく皆さんの準備ができ始めたかな。でこのピッチャー交代した時の、様子っていうものがはっきり見えてきてね。でそのピッチャー交代した様子の後に、このこれがいつまでも瞑想対象が見え続けている状態ですね。これが生死の問題とつながるのは分かりますかね。死んだら終わりの世界観を乗り越える秘密がここら辺にあるっていうのは分かりますかね。でも結局みんな本音で死んだら終わりと思ってる、思ってたらあんまり瞑想やる意味ないと思うんだけど、ね、 だからこの二重構造の後半部分が本当に見えてきたら、皆さんがやっぱり本音のところで死んだら終わりだよねって思っている皆さんの本音が全部崩れます、本当に、ね、だからそこまでやらないと瞑想なんかやる意味ないじゃないですか、ね、だからそのぐらいなんか世界がひっくり返るようなことを今私らはやってるのね。はい、でね、だからこういうふうに二重構造の後半部分がはっきり見えることで、我々はずれては戻りずれては戻りじゃなくて、ずっと ZZ-線に居続ける、そういう瞑想になっていき、そしてそこに初めて入った時に現れる心の在り方がジャーナって言われるもので、だけどもそれは単なる表面的なものではなくて、表面から少しずつ深いところへ入っていける、ね、こと。だから単に瞑想ではい入りましたっていう話ではなくて、入ったってその入った先にはまだまだ先がいっぱいあるんだっていうことですね。でそしてこの後半、二重構造の後半部分が出てきた時に、いよいよ生じの問題っていうものが見えてくる。みんなが心の中ではやっぱりどうせ死んだら終わりだよねって思っている、その本音の部分のところが崩壊していく、そこまでやらないとちょっと仏教の瞑想をやる意味はないです。こんなもの本当にただ単になんかマインドフルネスやったら、仕事の効率が上がったよねとかね、まあ、それは結構だし、人間関係が良くなったよねとかね、それも結構だし、ね、でそうなんだけど、どうせやるんだったら、まあ、仕事の効率が上がるに決まってるじゃないですか、こんなもの、ね、だって今まで仕事なん何やってたかというと、どうせほとんどの時間心配してただけじゃないですか、ね、だからその心配してただけの時間がなくなって、完全に集中できて、で頭も冴えまくってるし、もうインスピレーションバンバン来るし、だったらその仕事の効率が上がるに決まってます、ね、で創造的な仕事も得意中の得意になるだろうし、ね、だからそんな仕事の効率なんか心配しなくても大丈夫です、ね、はい。でだからどうせやるんだったらば、そんなもの仕事の効率なんかを目指さなくたってどうせついてくるからね、じゃなくてもっと本気でやる。でそのもっと本気の部分がいよいよこの、ZZ- に居続けることによって起こるジャーナっていうものですね、それがいよいよ我々の瞑想の中に現れてきたかなって思います。よろしいですかね。はい、後でね、ちょっとまた質疑ね、冒頭の時にでも言いますけども、今日はねちょっとこの目黒不動の中で、ちょっとまずいよいよ我々にとってジャーナっていうものが問題になってきたよねっていうことをね、ちょっとまとめてお話ししました。はい、じゃあ、死具誓願っていうのをね読みましょう。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、 仏道